与えられる神様の御言葉はヨハネの黙示録3章14節から22節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は飛んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。アメン。なかなかヨハネの黙示録を通してメッセージをすることは少ないです。慎重に語らなければならない聖書の箇所だからです。このヨハネの黙示録の中には7つの教会が紹介されています。これは7箇所の教会に語られた言葉というよりは、7種類の教会に語られた神様の言葉だと考える方が正しいと思います。全世界にある全ての教会はいずれかの教会に属していると思います。エペソ、スミルナ、ペルガモ、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、そしてラオディキアの教会です。神様はエペソの教会に言われました。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたに責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。スミルナの教会に言われました。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。主に責められることがなかった教会です。ペルガモの教会に言われました。そこはサタンの王座である私の証人アンティパスが殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったけれども、あなたには少しばかり責めるべきことがある。バラムの教え、ニコライ派の教えを固くなに守っている者たちがいる。だから悔い改めなさい。私たちは神様の視点、観点というものをしっかりと理解しなくてはなりません。最初の教会に対して語られたのは、あなた方は初めの愛から離れてしまっているよ、その愛を取り戻しなさいと言われた時に、あなたには責めるべきことがあると言われました。でもペルガモの教会に対しては、あなたには少しばかり責めるところがあるよと言われました。ペルガモの教会はニコライ派の教え、またバラムの教え、言い換えるならば偶像の教えを固くなに信じている人たちがいる。だから悔い改めなさいという神様のメッセージです。私たちは考えます。愛を失ってしまうことよりも偶像に仕えることの方が悪いんじゃないんですか。この人がニコライの教えに信奉している、固くなに守っている、間違っていて正しくはない、最も悪い罪ではないかなと私たちは考えます。でもイエス様語られました。あなたには少しばかり責めるところがありますよって。でも主が大きく責められたのはエペソの教会です。あなたは初めの愛から離れてしまった。神様の価値観、 というものをしっかりと理解しなければならないと思います。ティアティラの教会に言われました。私はあなたの行い、あなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っているけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたが持っているものを私が行くまでしっかりと保ちなさい。サルディスにある教会に言われました。あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる。だから悔い改めなさい。目を覚まさないなら私は盗人のように来る。私がいつあなたのところに来るかあなたは決してわからない。褒められることがなかった教会です。そしてフィラデルフィアの教会に言われました。見よ、誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたは少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかりと保ちなさい。そして今日の御言葉はラオディキアにある教会についてです。ラオディキアという町は非常に裕福な町でした。交通の便も良くて商業都市として非常に栄えた町であります。特に羊毛の織物の産地であったり、医師を育成するための学校があったり、現代のならば医学部ですよね。特に有名だったのが目に塗る軟膏が有名だったみたいです。目薬ですよね。そしてこの町ではユダヤ人の地位がある程度確保されていたので、彼らが持っている信仰に対しての迫害もほとんどなかったと言われています。そのようなラオディキアの教会に主は言われました。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしいんだって。この7周年に与えられた御言葉です。この御言葉は非常に有名だけれど、誤解しているクリスチャンも少なくないと思います。信仰が生ぬるいクリスチャンはイエス様から吐き出されるよ、拒絶されるよ。だから熱いか冷たいかはっきりしなさい。信じるか信じないかはっきりしなさい。黒か白かはっきりしなさいと理解している人も少なくない。イエス様はいつもその時代の人たちにとって最も分かりやすい身近なものを通して語られるお方です。ですから私たち現代人にとってみるならば理解しがたいようなこともあるけれど、当時の生活や習慣を知ることによって理解しやすくなることもあります。今日の御言葉は特にそのような聖書の箇所であります。先ほども語りしたようにですね、ラオディキアの教会は非常に裕福でした。でも一つだけ問題がありました。それは水が苦いということ。口にしても飲み込むことができなくて吐き出してしまうぐらい苦かった。だから彼らは考えました。隣町から水を引いてこよう、パイプを作ろう。そして自立そのように行いました。一つはヒエラポリスという町から、もう一つはコロサイの町からです。ヒエラポリスの町にもコロサイの町にも特別な水源がありました。ヒエラポリスの町には天然の温泉がありました。その温泉は治療を目的として使われていました。コロサイには山肌を流れる冷たい真水の川がありました。雪が溶けて山から流れ出して新鮮な川になって流れていく、そのような川がありました。コロサイの町です。ですからラオディキアの人々はコロサイの冷たい水とヒエラポリスにある温かい水の両方を引いてこようとしました。おおよそ9キロから10キロの距離です。ヒエラポリスから熱い温泉が流れてきても、ラオディキアに着く頃にはそのお湯はぬるくなっていました。9キロ10キロ通ってきましたから。コロサイにある冷たい水がラオディキアに到着する頃にはぬるくなっていました。 ラオディキアの人々にとってその生ぬるさというのはうんざりするものでした。熱くもない、冷たくもない、そんな水はいらない。結局これらの水は役に立たなかったんです。このラオディキアの町の人たちにとって。そして今日聖書は語っています。冷たいか熱いかであってほしい、その言葉を最もよく理解できたのはこのラオディキアの人たちですよ。生ぬるいという言葉を受けても分かる、冷たくもない熱くもない分かる、それがラオディキアの人々に語られた言葉であります。これらのことを見ても分かるように、熱くもない冷たくもないという言葉は信仰が熱いとか冷たいとかという問題ではない。もし私たちが熱いものであるならば、熱いなりの用いられ方があります。もし私たちが冷たかったら、冷たいなりの用いられ方がありますよ。だから冷たさで用いられている人が温かく用いられている人に対して、それは自分たちとは違うと言ってはいけないんです。反対に温かいことで用いられている人が冷たさで用いられている人に対して、それは違うと言ってはならないんですよ。熱いか冷たいかはっきりしなさいと主は言われました。熱かったら温泉に用いられるでしょう。冷たかったら飲み水に用いられるでしょう。でももし生ぬるかったら何に用いられることができるんですかというメッセージです。イエス様はその生ぬるさに関してノーと言われました。口から吐き出すと言われました。あなた方よく分かっているんじゃないんですか、ラオディキアの人々は生ぬるい水を飲んで口から吐き出しているんじゃないんですか。その時の不快さ、その時の口の中のまずさ、苦さ、最もよく知っているのがラオディキアの人々でした。イエス様はもちろん水について語られたわけではありません。これは例えの話です。イエス様が伝えたかったこと、それはラオディキアにある教会に対して、そしてその町に住んでいる人々に対して、もしあなた方が熱ければ温泉として用いることができますよ。多くの人々を癒し、安らぎを与えることができるということです。温泉効果というものがよくありますよね。腰を悪くしたり肩を悪くしたりする人は温泉で治療するということはたくさんありました。もし私たちが熱ければそのようにして用いられるでしょう。人々に癒しを与え、安らぎを与えることができるでしょう。もし私たちが冷たければ人々の渇きを潤して解放を与えることができるでしょう。イエス様が与える平安はこの世のものとは違います。イエス様が与えられる水はこの世では得ることができない、決して乾くことのない命の水であるということを心から感謝します。でももし熱くもなく冷たくもないならば、人々に対して何を与えることができますか。イエス様がその生ぬるさに対してノーと言われたように、ラオディキアの人々も生ぬるい水にノーと言いました。いらない、飲まない、必要がないと言いました。今日ジーザスライフチャーチが、またそこに集っている私たちが、熱いんですか冷たいんですか、それとも世の中から必要とされない教会なんですか。私たちはそんなクリスチャンにはなりたくない、そんな教会にはなりたくないと心から願っています。主が私は口からあなたを吐き出すと言われたのは救われないという意味ではありません。嫌っておられるわけでもありません。先ほど読みした御言葉の19節の中には、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりすると語られています。イエス様が口から吐き出すということは救われないということではありません。愛しているがゆえに悔い改めてほしいんです。神様はあらゆる面において生ぬるさを受け入れることはできない。だから悔い改めなさいと 主は言われます。愛しているがゆえにです。聖書の中で語られているように、ラオデキアの人々は非常に豊かでした。富んでいました。足りないものは何もないというぐらい富んでいました。その豊かさこそが霊的な祝福の印だと思っていました。必要なものは全部お金で買うことができる、これは神様の祝福なんだ、これは神様の恵みなんだって、自分は富んでいると思っているラオデキアの人々に言われました。しかし霊的には惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないって。彼らはこの豊かさこそ神様が与えてくれた祝福だと思いました。教会も豊かでした。祝福されていると思っていました。でも彼らの過ちは、お金を払いさえすれば買うことのできるものの方が目に見えない永遠のものよりも価値があると考えました。でもどれほどの富があっても、どれだけ多くのお金を稼いでも永遠のものを手に入れることはできないんですよ。イエス・キリストとの関係の中に永遠に失ってはならないものがあるということを忘れないでいただきたいと思います。主は言われました。本当に豊かなものとなるために、本当に豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。ラオデキアに豊かさを与えていた一つが金の売買です。ラオデキアの町の人々が金という言葉を聞いただけで振り返るぐらい身近なものでした。主はその身近なものを通して語られます。本当に豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさいって。大事なことは金ではありません。私から買いなさいということです。この世が与える富ではなくて、神によって与えられる富によって豊かになりなさいと主は語っておられます。そしてもう一つ、火で精錬された金でないといけない。私は金のことあまりよく知りませんけれど、金の中にあるいらない不必要なものを取り出すためには、何度も何度も火の中に入れて、そして最後に残ったものが最も価値のある金だと言われています。火で精錬された金というのは、この世のものが火の中を通ることによって全て失われてなくなっても残るものです。それが神が与えてくださる金です。最も良い金です。イエス様はその金を求めなさいって、手に取ることができる、目に見えることができる、その金ではなくて、本当に豊かになりたいんだったら私から買いなさい、火で通されても残ることのできる永遠の価値のあるものを買いなさい、そのように主は言われました。またあなたの体の恥をあらわにしないために着る白い衣を買いなさいと言われました。イエス様は本当にきめ細やかな方だと思います。ラオデキアは羊毛の産地です。全てがですね、そんな目の前のことというぐらい、イエス様はラオデキアの人々に最もよくわかる方法で話しておられます。ラオデキアは羊毛の産地です。そして特に黒い羊毛の衣服が価値があるものとされていました。でもイエス様は、あなた方が誇っている黒い羊毛の衣服ではなくて白い衣を買いなさいと言われた。あなた方が持っている金いらない、私から買いなさい。あなた方が高価で立っといて言っているその羊毛ではなくて白い衣を買いなさい。この世にあるあらゆる衣服でも、私たちが裸であるということを隠すことはできない。どんな高級な衣服を身にまとったとしても、私たちが裸であることには変わりがないんですよ。裸である私たちに対して主は語られます。着るべき衣は白い衣ですよ。真っ白な罪のない義の衣です。 混じり気のない信仰を表す白い衣です。主はそれを身にまといなさいと言われました。イエス・キリストを信じる信仰によって義とされたものしか着ることができない白い衣です。主に対して何の混じり気もない純粋な幼子のような信仰を持つ白い衣です。それらを着なさいと言われました。目が見えるようになるために目に貼る目薬を買いなさいと言われました。先ほどもお語りしましたけれど、ラオディキアの町には医療を学ぶための学校がありました。そしてその中でも最も有名だったものが目に塗る軟膏目薬ですよ。でも本当に手に入れなくてはならないものは私たちの霊の目を開かせる神の目薬です。この世にあるどんな素晴らしい目薬であっても、私たちは盲目で目が見えないものであるということには変わりがない。この世の目薬でさえも誇らしく思っているというならば、私たちの町には医学部があり目薬が有名であり素晴らしいでしょ、いいでしょ。目に見えているものでさえもそのように誇るというならば、まして私たちの霊の目を開く目薬はいかに価値のあるものかということを知らなくてはいけない。イエス様はヨハネの福音書で言われました。あなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪があるって。見えてますよ、分かってます、知ってます。そう言い張るところにあなた方の罪があると言われました。霊的な目で自分の罪を見ることができない、何も分かっていない、何も知らない。だから主は語られました。目薬を買いなさい、目薬をいただいて霊の目が開かれるように祈りなさい、そして心から悔い改めなさいって。これが主のメッセージであります。7周年ね、お祝いをしたいところですけれど、強く迫られているメッセージであります。なぜ主はこのような厳しい言葉、厳しい要求をされるんでしょうか。なぜこの7周年の日にこのような御言葉が語られるんでしょうか。私は考えていました。主は素晴らしいことをしてくださった、主の偉大さを褒めたたえて主に栄光を期しましょう、そのようなメッセージをしたいと考えていました。でも主がいつも与えられることはラオディキアの教会のことでした。なぜ主は今日このように語られるのか。19節、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりするとあります。主は私たちを愛しているがゆえに時には叱られることがあります。懲らしめられる時があります。神様なんでどうしてと思うようなこともあるでしょう。でも神のなさることのすべてには愛があるということを知っていただきたいと思います。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりするという御言葉が引用されているのがヘブル人への手紙です。主に懲らしめられないものは父を持たないものであって孤児のようなものですよ。神の子であるならば叱ったり懲らしめたりするでしょう。苦しみはまた懲らしめは当座は喜ばしいものとは思えないけれど、後の日にはよかったなと言える、神の栄光を期すことができる、それが神が与えてくださる懲らしめです。イエス様の願いは熱心に悔い改めることです。ただの悔い改めじゃない、主は語られました、だからあなた方は熱心になって悔い改めなさい。熱心に悔い改めることがどういうことかはそれぞれ皆さんにお任せしますけれど、主は熱心に悔い改めなさいと言われた。聖書が語る悔い改めとはごめんなさいということではありません。今行こうとしている道を方向転換しなさいという意味です。今あなたが進んでいる道を方向転換をしなければならない、それが悔い改めです。私たちは悔いるけれどまた同じ罪を行ってしまうのはそのものに対して背を向けていないからですよ。方向転換をしていないからです。主は熱心に悔い改めなさいと言われました。 方向を転換しなくてはならない。後ろのものを切り捨ててでも進んでいかなくてはならない。それがギリシャ語で語られている原文の意味です。神様は私たちに悔いることを願っておられるのではない、悔い改めることです。方向転換をすることを主は願っておられるということを知っていただきたい。そして見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると言われました。一度は目にしたことがあるのではないかなと思いますけれど、イエス様が戸の外に立って叩いているキリストの絵を見られたことがないですか。その聖画をですね、通して語られるメッセージは、主は私たちの心のドアを叩いておられるんですよ。トントントントン叩いておられるんですよ。イエス様がおられるドアには取っ手がない。中からしか開けることができないんですよ。だから私たちは心を開いてイエス様をお迎えしようではありませんか、というメッセージです。もちろんそのような意味もあると思います。でももう一つの意味は、彼のところに入ってと表現されているこの言葉は、単数の一人という意味ではない。室内とか建物に使われる言葉だと言われています。ラオディキアの教会からイエス様はすでに締め出されています。教会というコミュニティからイエス様は締め出されています。この言葉は個人に対してというよりは、集団または共同体に語られている言葉と理解する方が正しいと思います。私が伝えたいことは、この教会にイエス様おられないですよ、締め出されているんですよ、ということをお伝えしたいわけではない。でももしそのような要素があるならば、私は悔い改めるべきだと思います。ある一人の黒人が教会に入ることができなくて門の外に立っていました。私が以前アメリカに行った時でも、白人の教会、黒人だけの教会というのが今でも存在しています。白人しかいない教会は黒人を入れることをしない。黒人だけの教会、白人だけの教会というものがありました。でも一人の黒人の男性が白人の教会に行きたいと思いました。そのドアを叩きました。でも彼は追い出されてしまいました。黒人はここに入ることはできないって。一人の人が、どうしたんですか、門の外で何をしてるんですか、と尋ねました。彼は言いました。自分が黒人だからこの教会に入ることができない、教会で礼拝を捧げることができない、自分は黒人だから。もう一人の方が言われました。大丈夫、私もその教会には入れないから。イエス様の言葉でした。いずれにしてもそれが個人であるかグループであるか教会の交わりであるかわからないけれど、大事なことは、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って食事をし、彼も私と共に食事をすると言われました。私は今回この御言葉を読んで初めて気づいたことがあります。他の聖書を読み比べる時間がなかったので確認することはできなかったんですけれど、主は戸を叩いておられるだけではない、私の声を聞いて戸を開けるならと言われました。イエス様は語っておられます。黙ってドアをノックしておられるだけではありません。主は語っておられます。何を語っておられるんですか。開けてください、中に入れてくださいと言うんですか。ヨハネによる福音書の10章を見るとこのような御言葉があります。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。 羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。主は呼んでおられます。何を？私たちの名前を。主の羊である私たちを呼んでおられます。そして主の羊であるならば、主人の声をよく知っている、分かっている。どの声に聞かなくてはならないか、どの声を知らないか、主の羊たちは知っています。だから黙示録の中で語られています。私の声を聞いて、私の声を聞いて、自分の名前を呼ばれるその声を聞いたならば、門を開けなさい。私たちは自分の名前を呼ばれたときに、はい、主よ、ここにいますと言えるものでありたいと思います。このジーザスライフチャーチが、主が語られたときに、はい、主よ、私たちの教会はここにありますと言えるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様語られました。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って食事をし、彼も私と共に食事をする。当時のユダヤ人の文化では、食事をするということは同じものを食べ、同じものを飲む、一つになるという意味がありました。私たちの教会で昼食を食べるということは、開拓した時からずっと語っていることです。どうしてお昼ご飯お金もらわないんですか。でも私たちの教会は開拓の時から貧しくても苦しくても、お昼ご飯はお金は取らないと決めてきました。なぜならば、お金のない方でも昼食を共にすることができるように。それは美味しいからどうぞどうぞという意味ではありません。ユダヤ人たちにとって食事をするということは、あなたに対して一物ないですよ、何にもないですよ、 100% 愛し受け入れ、あなたと私は一つのようになるんですよ。それが食事をするということです。イエス様は口から吐き出してしまうような生ぬるいものでも、熱心に悔い改めるならば、その罪を二度と思い出されることがないということを心から感謝します。イエス様はネチネチされる方ではない。食事をしましょう、一緒にご飯食べましょうと言いながら、でもあの時ドア開けてくれなかったよねとか、そういうことは言われない。一緒にご飯食べながら、あの時あなたこんな罪を犯してたよねとか、あなた以前は生ぬるくて私の口から吐き出されるような人でしたよね、でも今食事してますけどねみたいな、そういうお方ではないですよ。イエス様は許すと言われたら許す、思い出されることがないお方です。人間はそうじゃない。忘れていても思い出すことがあります。あの時の、これあの言葉、あの状況というふうにして思い出すことがあります。でも神は全知全能なるお方なので、全てを忘れるということができるお方です。心から感謝します。私たちが悔い改める前から、主の食卓はすでに準備されているということを知ってください。イエス様が準備してくださっている食卓は素晴らしいもので満ち溢れています。私たちが悔い改めるならば、主は全部を十字架の上ですでに許しておられる。私たちは悔い改めた時に許されるのではありません。すでに許されています。だから主は方向転換をして、私のところに帰ってきなさい。今日、ラオデキアに語られた主の声を聞きたいと思います。ジーザスライフチャーチに語られた言葉だと私は思っています。でもそれはこの教会にとって災いではなくて、悔い改めるときに主の素晴らしい食卓が準備されているということを心から感謝します。最も恐ろしいことは、悔い改めることもできないほど麻痺してしまうこと、 それほど恐ろしいことはありません。悔い改めることができる祝福を知っていただきたい。そして主は私たちに対して語ってくださった。ラオデキアの人々はこの世の富に満足していました。神様を必要としませんでした。神様を信じているけれど必要としませんでした。日々の生活の中で、人生の中で、歩みの中で、商売の中で、学びの中で、彼らはイエス様を必要としていなかった。お金で買えないものは何もないと思っていました。不足しているものは何もないと考えていました。自分たちがどれほど霊的に裸で何も持たなくて貧しくて惨めで、そんな存在であるということを人々は知らなかった。実際的に私たちは神様なしでも生きていくことができます。主よ、あなたがいなかったら私は生きていくことができませんと言うけれど、実際はイエス様がいなくても自分の人生の中で、学びの中で、生活の中で、主がいなくても私たちは生きていくことはできます。そして成功することもできるでしょう。神を信じていない人が大成功することもいっぱいあるでしょう。だから聖書は語っています。主よ、どうしてですか。神を知らない者が栄えて、神を信じている者がこんなに惨めな生活をしているのはなぜですかと、旧約の預言者たちは祈っています。語っています。すべてが明らかになる日が来ます。すべてに対して主が報われる日が必ず来ます。私たちはその日を目当てとして歩んでいくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。ラオデキアの教会に対して主は語られました。勝利を得る者は私と共に私の座に着かせる。そしてそれは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じであると言われました。私たちが悔い改めるということは負けることではない。主に対して降参することは勝利を得るための最も近道であるということを知っていただきたい。悔い改めができる者は勝利を手にしています。悔い改めることができる者は主の約束を握っています。悔い改めができる者は主が必ず報いられる日を待ち望むことができるでしょう。勝利を得る者に、私と共に、イエス様と共に神の御座に着くことが約束されています。それがラオデキアに宛てられた神の言葉です。最後に主は語られました。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。今日私たちの霊の目が開かれることを願います。霊の耳が開かれることを願います。そしてこのジーザスライフチャーチが8周年に向けて、10周年に向けて、20周年に向けて、神の御声を聞きながら、私たちの名を呼ばれる神の御声を聞きながら歩んでいく教会でありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。今日この7周年を契機に、境に私たちはもう一度主を愛し、主に従い、主にお仕えしていく一人一人であっていただきたいと思います。私もそうなりたい、皆さんにもそうなっていただきたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い名をあがめます。今日あなたご自身が語ってくださったと信じます。もし不必要な言葉があれば、 人々の中からどうぞ取り除いてください。でもあなたが今日語りたいメッセージをしっかりと私たちが受け入れて受け止めて歩んでいくことができるように主をどうぞ導いてくださいますように心からお願いいたします。あなたがこの教会を愛し今大きな方向転換を願っておられるということを感じます。主よどうぞあなたが導かれる教会として歩んでいくことができるように助け導いてください。主の皆あがめます。感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。